How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日12月17日日曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私2019年以来久々に映画ジョーカーを見ました、サク柳川です。ということで皆さん、ついにサクズレイディオ今回の放送150回目でございますね。2019年に開始して以来、うん、まあまあやってきたよね。
まあまあやってきました。
はい、ね、そう、先週ね、公開収録もなんとか無事に終わりまして、はい、どうでしたか？
いや、よかったんじゃないでしょうか。
でもやっぱ僕ちょっと緊張したわ。やっぱさ、いや、なんかめっちゃ汗かいてたもん当時。まあ、なんかライトが当たってたのもそうやけど、はいはいはい、なんかさ、あれやっぱ会場に来てくれてはる方々にこう向かって語りかける部分と、うん、あとはこうほらマイクの向こうのリスナーに語りかける部分のなんか意識のバランスが難しくてさ、
難しいね。
そうやね、
難しい。
あとさ、あの日こうレコーディング用のマイクはね、今これ僕らが使ってるのこれあったけど、うん、当日会場にはあれさ、地声で届けなあかんかったや、うん。でも結構さ、奥行きのあるさスペースやったからさ、ね、めっちゃ声張ってんだよね実は。だからびっくりしたのはさ、帰って翌日声ガッサガサやったもん。あの
めっちゃ声張っとったもん。た、私も自分でだから、あの結構大きめで喋ってねって言われて、喋、うん、ってるつもりやったけど、うんって言ってい
やマジでさ、もう声ガッサガサやの、重曹のスナックのママみたいな、あと起きたら、いらっしゃいって、野球の食べるあんたっていうフレンチトーストあんねんって言って、そうそう。でもとも楽しかったっていうかね、いろんな人にお会いできてよかったですよね。いやでもやっぱ気づいたけどね、やっぱ最高人気がすごかったね。
あ、そうですか。
いやこれはもう姉さんほんまですよ。いやいや、もう我々伊達にね、150エピソードだから、もう150時間分声届けてへんから、伊達に。でも最後さんあってのこの番組ですから。
いやいや、背中めっちゃ曲がってるやんと思って、あの潤さんのやつ、
な
ん
か写真でな、
あれと思って、おばあちゃんやがない
やいや、まあでもさ、150エピソードの中でさ、だから2、3回僕が一人で喋ってる回あるやんか、最後、はいはい、さんがあのサンディエゴで太陽浴びてる時の回とかな、
はいはい、
なんか
ダルビッシュ
泣いてる、そう、あの回とかね、露骨にね再生回数がねぐんって変ね。
いやいやいや、
いやさ、最初の数分ね、僕一人ってなったら、うん、なんだ今日こいつだけかみたいなって、うん、聞くのやめる人が多いってことだよね。だから世知辛
いですよ。それか、まあ、いつもと違うっていうのにちょっとこう不安を覚えるんじゃないの
確かにな、ね、合図しないでいるでな。まあでもね、ほんまこの4年間いろいろ改めてありましたけど、うん、やっぱあのほら収録盛り上がりすぎて隣人にね、うん、Go back to your country って言葉浴びさせられたのもあったし、
は
い、ね、もうあそこの部屋ももう4回ぐらい引っ越して、あそこ回転早いね、あの部屋
魔の部屋なの。
なんか多分音が伝わりやすいんちゃう、壁薄いんちゃう、あそこの部屋だけ。だから僕らの声
もここ多分全体的に薄い、あの薄いよ。だって私帰る時とかこういろんなドアからいろんな声が聞こえてくるし、いろんな音が聞こえてくる。
そうやねんな、そうなんですよね。でもそう、あとほら最初に編集を担当してくれてた、うん、バッタことゆうきさんがな、
バッタよね
この番組やってても俺には何のメリットもないからっていう言葉を残していなくなったりとか、
いなくなりましたね。
まあ、グースアイランドもいなくなったな、スポンサーとか
ね、
だからまあなんだかんだいろんなことがあるんですけれども、
う
ん、まあ、この番組無事に150回迎えられたということでね、これ本当に綺麗事じゃなく、はい、桜テスのおかげですよね。
はい、本当です、
ね、聞いてくださる皆さんがいるからこそ我々もこう続けられているということでね、
う
ん、そうやで、もうしょうもないメール送ってきてくれる人たちもみんなありがたいから、
うんね、しょうもないいらんかったな、
まあ、ありがたい、
つけんでよかったよ
まあでもさ、そうそう、ね、公開収録郊外のサマータイムでやったやんか、はい、であれが先週の日曜日やろ、ちょうど今から1週間前なんですけど、うん、そうですね、あの後の金曜日か、うん、また僕郊外に呼ばれて実は行ってきたんですよ。
大好きやん。
せやね、結構行ってんねん最近、うん、ね、なんかバスと電車の旅なんやけどでもそれがね、実はとある会社のホリデーパーティーの余興っていうふうに呼ばれて、まあ、ほら今アメリカちなみにさ、うん、クリスマスパーティーってあんま言わなくなってるやん。要はいろんな宗教の人がいるし、必ずしもみんながクリスマスっていうのを祝うわけじゃないから、まあね、まあ、そのわけでこう、ね、そうそう、ホリデーパーティーっていうのをね、いろんな会社が開くんだけど、うん、もうちゃんと年間予算を取って、うん、まあ、やるやん、うん、ほとんどの会社がな、
まあね、
で、まあ、コメディアンとかミュージシャンとか結構呼ばれんのよ、うん、でこれ我々の世界ではコーポレートショーとか、はいはい、コーポレートギグなんていうふうに呼んで、うん、まあ、結構ギャラがいいんですよ。だって会社もそのために本当予算取ってるから、はいはい、だからまあ結構ありがたいし、うん、嬉しいお仕事ではあるんですよ、うん、だからほら去年もさ、あのロサンゼルスで、うん、 抹茶という言葉をアメリカに、ね、浸透させた抹茶王子ことふみさんの、ね、うん、会社でパフォーマンスしてきたって話もしたと思うし、はいはい、まあ、そういうのはすごいありがたいんだけど、今回はソフトボールを一緒にプレーしてる日本人の方がいて、うん、まあ、その方の会社のパーティーに呼んでいただくことになったんよ。で、まあ、さ50人ぐらいの社員さんと、まあ、そのご家族とかがいる環境の中でネタしてきたんやけど、うん、もう会場もさ普通の日本食レストランなんだけど、はい、まあ、結構縦長のところで、
縦長、
そうだからもうなんていうの、ホグワーツみたいな机の配置でもうみんな会話してるんよ。
なるほどね。
あの向かい合ってね、うん、で別にみんな余興があることを知らされてへんねんって。
あ、サプライズ。
そうやねん。で、うん、そのチームメイトの社長さんがいきなりさ、うん、チンチンチンみたいな、あの、うん、グラスチンチンチン、ダンブルドアみたいな感じでさ、
はいはい、
はい、みんな注目、アテンションプリーズみたいに言って、うんうん、from now サプライズゲストパフォーマーみたいに言ってさ、He's a Japanese superstar. Welcome to the stage, Mr. Shohei Otani って言いよって。
いやいや、時の人やん。
ならもうみんなさ、社員さんたちがさ、うん、キャーみたいになって。
そりゃそうやろ。
いや、みんなほんまに信じて拍手してもてさ、
社長のつてすげえみたいにな
ったんじゃん。ダンブルドアふざけんなよと思うわけよ。ほんで、出ていかなあかんけん、そこで。うん、もうあれ、もうフジロックの A ちゃんの後を思い出してもてさ、うん、
トラウマですか。
で、僕出ていったら、うん、みたいな、なんだよ誰なんだこいつはみたいな、大谷じゃないのかよみたいな感じになって、うん、まあお客さん多分アメリカ人日本人半々ぐらいなんだけど、うん、みんな一気にもうなんかため息みたいになって、もうマイナスからのスタートなのよ、
うん、
でも冷静に考えてもらいたいんだけど、うん、1000億ないと呼ばれへんや大谷君は。
そう、ね、
そうホリデーパーティーにお前のところの会社はそんな予算取ってへんやろと、うん、何を信じてんねんと思ってんけど、まあでもね、まあ、舞台上がってもうこれマジで頑張ろうと思って喋るねんけどさ、うん、まあ、そもそもみんなもうその寒暖の時間によう分かれへんコメディアンみたいなやつが来たら、何なんだこの時間はみたいな空気になってるわけよ。
なんかコメディアンとも知らんかったんじゃないの。
そう、まあ、確かに僕は I'm a comedian って言ったけど、うん、もう別に、まあ、言うてるわぐらいやんな。でも何言ってもシーンですよ。もう一つも笑いも起こらへんし、というかだんだん、おなんでこんな面白くなって、なんでこんな連れてきたんだみたいな。ちょっとそのダンブルドアにもさ、ちょっとこう
社長さんダンブルドア言うてもだめ
やん。今なんかそのさ、なんかこう火の粉が飛ぶぐらいの、うん、もう雰囲気になって、で後ろの方のテーブルとか奥の方とかさ、うん、もうみんなめっちゃ喋り出すわけよ、
はいはいはい、
でもうだからマルフォイみたいなやつがいっぱい出てきて、もう本当に、でもうさ、僕も11年目であんまりそういうドン滑る経験も最近少なくなってきてるけど も、うん、もうこれはやばいやばいやばいって、あのサクズレイディを公開収録の時よりも汗が出てきて、でも違う類の汗やん、あれは
冷や汗的な。
そうでも熱い汗やねそれは、はいはい、で僕はもうこの日のためにもね、実はもう新ネタも行ったろうかなと思って、うん、行きの、まあ、実はもう今回行きウーバーで行ったんやけど、うんうん、行きのウーバーの中で運転手さんに試して練習なんかで してさ、うん、でちょっと受けてこれ行けるんちゃうみたいなって、うんうん、行ったらもうみんながさ、マダムタッソーの老人魚みたいな顔してる、ね。だからデーモン小暮閣下来て、あいつらを全員老人魚に変えてもたんかと思うぐらい、もう
怖いな、
もうなんてね、もうね新ネタにかけてる場合ちゃうと、これはもう鉄板ネタ、いつもの鉄板ネタ置きに行くしかないと思って、うん、でもそういう時のもう空気ってもはや鉄板すらもう鉄板じゃないね、
あ
火ついてへんから、あの分かる、
シカゴにさ、あの石炭だけ置いてある感じやろ。
いや、あれさ、シカゴにお好み焼き屋さんできたやん、新しいとこ、はいはい、あっこな、うん、テーブルに鉄板置いてんねんけど、うんうん、何も火ついてへんから、
そのままサーブされるからね、あそこは
ね。だからあれただの銀色の板やねん。その状態になりまして、
なるほど、ね、
もうとことん滑ったな。で、まあ、その終わった後ね、その社長さんがね、うん、Thank you Please give it up for Mr. Saku って言って、うん、彼に大きな拍手をって言った時もマジでパラッパラッパラッパラぐらいのふりかけぐらいの拍手。
多分ね、最初にコメディアンが来んねんって言って、うん、ちょっとこう社長さんが、あ、
ダンブルドア
さんが上げておいてくれたら、まだちょっと雰囲気変わったかもしれないやん。
いや、僕の実力やこれは。でもほんまにショックでさ、もうせっかく呼んでいただいたのにな、うん、もうしかもお金もいただいてますよ、うん、もうこれはほんまにあかんと、もう人を不幸にしてもたと思って、うん、で終わった後なんか何人かのアメリカ人が来てくれてさ、うん、いや面白かったよみたいな、 お前のせいじゃないよみたいな、
お前のせいじゃないよ
な、お前悪くないよみたいなこと言ってくれて、でもその優しさが嬉しいねんけども、なんか染みすぎてさ、うん、うん、せっかく治った逆流性食道炎またなりそうになって
遺産がちょっと溢れてきた、また
もうすぐ家帰ってさ、もうそれこそあの2019年ね、この番組始まった時以来ぐらい久しぶりに思い立って映画ジョーカーを見ようと思ったの、
はいはい、
であの映画でも簡単に言ったらさ、主人公のスタンダップコメディアン志望の男が、うん、オープンマイクとかに出んねんけど、うん、もうとにかく滑りすぎて、うん、発狂して最終的に悪の権限になっていくストーリーや。
そんなやつや
ね。そうだから僕2019年フジロックで滑りすぎた直後に、うん、マジで僕もこうなるんちゃうかなっていう一末の不安を覚えた、思い出したもん。でもう一回改めて見たんやけど、あれマジで辛いわ。
あ、そう、
なんかもうなんていうの、ほんまにもう主人公の気持ちが痛いほどに分かるというか、だってさ、本気で笑わせよう楽しませようと思って、うん、自分の思う もう一番面白いことをしてるのに、うん、それが全く受け入れられへんねんね。
そうやね、反応がね、
あれは発狂しますよ。ね、でも僕とジョーカーの違うところは、うん、僕にはその翌日ちゃんとラフファクトリーといういいステージがあったので、
なるほどね、
ここでちゃんと受けたらまた復活できると思って、うん、まあ、昨日やってきました、
はい、
これは久々にしびれたね。もうこれ滑ったらもう完全ジョーカーコースやと思いながら上がってきたけど、うん、まあ、デーモン閣下の呪いも解けて老人形は誰もいないというね、いいショーになりましたから。
そっか、
という感じでね、今日もねなんとかこの収録を迎えられたという。危なかったからね、あれも昨日も滑ってたらもう今日本当にこの第150回最終回になった可能性もあったので、
最終回というかもう収録としてなかったんじゃん。あそこピンポンってきてもさ、あれおらへんのかな、
僕が老人形になった可能性もあったのでということでね、よかったと思います。ということで150回の記念すべきサックズレイディオも最初のコーナー行ってみましょう。 What's happening America?さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、そうそう、まあ、さっきさクリスマスという言葉を使うときには、まあ、アメリカではちょっと注意が必要やでみたいに言ったけど、
うん、
とは言ってもですよ、はい、今の、まあ、シーズンを表すならばホリデーシーズン、そしてクリスマスシーズンやんか、
う
ん、
そうだね。
まだクリ、なんかなんていうの、シカゴのクリスマスシーズンも好きなんですよ。
私もホリデーもサンクスギビンからのホリデー
いいよね、
変わるあのこのね、
ちょっと寒くなってきてるとこも踏まえて、
イルミネーションが出てきて
な、だからなあ、それはこう街のさ景色もそうやし、うん、いいなと思うしさ、うん、あのクリスマスマーケットがいて、ね、街の至る所で開かれててさ、
うん、
なんていうの、あの可愛い小屋みたいなのがね、
はいはい、
立ち並んで、あのグリューワインっていうの、うん、ホットワインとか、うん、あとシュトーレンとか売ってるよね、
はいはい、
あんなんとかいいし、あのグリューワインってさ、あのカップに入れてくれるんだよね。
そう、マグね、マグカップで毎年デザインが変わる
っすよね。そうね、形も変わんでね、ブーツの形になった
りとか、そうそう、とかハートの形だったりね、
あれ集めてるんですよ。結構多いよね、あれ多分集めてる人、
集めてます、
ちょっとちっちゃくてさ、容量も
そうね、
いいんだよね、ちょうど、
うんうん
うん、そうそう、まあ、アメリカのマグカップ大きいのばっかりやんか、
そうそうそう、
それちょうどねいいサイズということでね、うん、だからぜひ今これシカゴとかで聞いてらっしゃる方行ってみてほしいなと。
来週最後ちゃうかな、私も3回ぐらい行ってるけど、
まあ、ね、行っちゃうよね、うん、あれね。やし日本でもほら、あの大阪とかだったらさ、
やってるクリスマスマーケット、
あの、うん、そうそう、あのスカイビルのとこでやってるよね。
あ、なるほどね、
なんか面白い、あそこも雑多で、うん、いろいろねすごくいい雰囲気だと思うので、うん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで最初のニュースいきましょう。
第3位、バイデン大統領への弾劾調査、下院で可決。アメリカ議会下院は13日、ジョー・バイデン大統領に対する弾劾調査の開始を正式決定する決議案を可決したとのことです、
ね、ジョー・バイデンってジョー・バイデンなんかいいけどね、なんか、まあ、いいですね、まあ、というニュースですけど、まあ、バイデンをめぐる、まあ、いわゆるこれ汚職問題ですけどね、はい、まあ、下院の3つの委員会がですね、まあ、バイデンが副大統領時代に賄賂などの汚職に関わったんじゃないかというふうに疑っているということで、これ、まあ、共和党がねこの委員会を主導してねけど、
はい、
まあ、要はね、もう監視委員会によるとですけど、まあ、バイデン一家とそのビジネスに携わる人たちが、2014年から19年の間に、
うん、
中国、カザフスタン、ルーマニア、ロシア、ウクライナっていう取引相手から計2400万ドル、だ34億円以上受け取ったというふうに主張しているということでね、うん、まあ、そのジェームズ・コマーという委員長は、まあ、バイデンの親族、中でもあの息子のハンター・バイデンが当時副大統領だったバイデンへのアクセスを売り物にして、まあ、バイデンブランドの影響力を利用してたんじゃないかと言われているわけですよ。だから要は息子がね、こうビジネス相手にバイデンと会話して、あの関係深められるよ、来ちゃう、うん、みたいな感じでこう近寄っていったということが、まあ、言われてるわけですけれども、まあ、これ、まあ、採決ね、下院でさ、ここからあの、まあ、捜査を正式に決定するかどうかっていう、まあ、この採決があったんですけども、
うん、
もちろん、まあ、与党の民主党は反対するし、野党共和党は賛成するっていう仕組みで、今下院って共和党がね、あの、まあ、多数派なわけですよね、
うん、
まあ、8議席多いんだよね。だから決議案として最終的に賛成221、反対212ということで、まあ、可決されてゴーサインが出たということなわけなんですけれども、うん、だからまあ共和党側からするとこの決議によって証拠集めとか、あと法的要求の実現がしやすくなるということで、
はい、
まあ、早かったら来年のまあ上半期にはバイデンへの弾劾を求める可能性があると。
うん、
で進んでいくとさ、下院で弾劾決議案が投票されて、
うん、
この上院で弾劾裁判につながる可能性があるってことだね。まあね、だからトランプも弾劾されてたけどさ、まあね、本当にインピーチ・ザ・プレジデントっていう、ね、曲もありますけど、うん、インピーチ・ザ・プレジデントも、まあ、どの大統領もそうなっていくっていう可能性あるよね、うん、本当にね。 まあね、だからまあバイデンももちろん今ね、その2024年の来年の大統領選で再選を目指してるけど、
うん、
まあこれはまあ大きな頭痛の種となるというふうに書いていますけれども、うん、ただ別にこれまでのところ別に不正行為の証拠っていうのはないわけですよ。だからまあバイデン陣営としては、いやこれね、このまあね、相手共和党が嘘で攻撃して、ただもうこれ政治的な見せ物ショーにしてるだけなんだっていうふうに厳しく批判してるわけですけれども、もともとねこの調査っていうのは今年の9月、ケビン・マッカーシー当時の下院議長の時に開始されたわけですよ。でまあこれまあ要はさ、今日まあそのバイデンの周りのこの汚職っていうものがたくさんあったんじゃないかっていうことに言及して、でその後ほらあのマイク・ジョンソン議長が引き継いだじゃない、議長を、うん、あの人でしたら、ね、コベナントアイズですよ、エロサイト監視アプリの、
はいはいはいはい、
その説明もおかしい、息子とね、息子とエロサイト見ないように監視しちゃってる、そうそうそう、その議長もその仕事も引き継いで、うん、やってるということなんだけど、だからもうね、あの公聴会も1回開催されてて、うん、でもこう共和党が招いた専門家が今のところ2人おんねんけど、うん、まだあの証拠は不十分だねっていうことを述べているから、まあね、ここはどうなるか分かれへんと。
うん、
まあ、たださ、これが実際にね、どっちになるかわからないけど、このまあこれがメディアでこうやって報道されることによって、バイデンのなんて言うんだろうね、その評価、世間からの評価っていうのに影響が出ることは間違いないもんね。
うん、
もちろんバイデン陣営は一貫して、もうその息子ハンター・バイデンとかその関係者とビジネスの話をしたことはないっていうのを主張してるわけですよ。だし、その外国事業でこの倫理違反をしながら儲けたこともないと言っているんだけど、まあね、これがまあ下院では一応こう可決されたということで、まあでも共和党も以前からハンター・バイデンつっついてるからね、そこがまあバイデンの弱みだというふうに思ってるわけですし、まあこのまあ例えばさ、こうそういう過去の疑惑みたいのがこう出れば出るほど、まあバイデンに対する有権者の評価っていうのは損なわれていくからということで、こういうさ、なんつうのロビイストとかさ、政治的なこういう動きの時って本当すごいよね。まあ、これ別にアメリカだけじゃないだろうけどさ、こう相手の弱みを見つけて、そこからかなりこうつけ込んでね、でいったらスリアン、
そうね、
女神の見えざる手ってと映画とかあったけども、すごいね、なんか相手をさこう内定してさ、でそれに多分すごいお金も使われてるし、だから本当なんか政治の世界のそういうのはすごく怖いなっていうふうに思うけど、でもそういうと大統領選どうなるんですかねってことですよ。
はい、
でまあ、これね CNN が今回出してるデータなんですけど、
うん、
まあ、調査をしたんだって。要はさ、2020年の大統領選ですごく僅差だった激戦州と言われてるとこね、
うん、
ミシガンとジョージアの2つの州で、
はい、
じゃあ2024もしも民主党から、バイデン、そして共和党がトランプが出た場合、
うん、
どっちが優勢なんだっていう調査をしてるわけですよ。これさ、まあ、ちなみにね、まあ、ジョージアとかはさ、その選挙不正選挙があったって言って、
うん、
でその後大きな問題にもなったりしましたけれども、
はい、
まあ、どちらの州でもまあ、幅広い層の人に対して有権者に対して、まあ、今のとりあえずバイデンの仕事ぶりとか政治的立場っていうのがどうですかっていうアンケートもしてるわけ、
うん、
で、まあ、2020年、まあ、バイデンはジョージアで勝ったじゃないですか、
うん、
で、まあ、有権者のうち、今 49% の、人たちがトランプを支持すると回答してバイデンより多いんです。バイデン 44% だから、
うん、
5ポイントもトランプの方が今優勢だと、
なるほどね、
いうこと でもっと言うと、まあミシガンでもバイデン勝ちましたけども、
はい、
ミシガンでもトランプ支持 50% バイデン支持 40% と、うん、そう、まあ 10% はどちらも支持しないということで、
なるほど、
うん、まあ、だからこれはね意外と、まあ、今の時点で、まあ、正直分からんけど全く、
そうね、分からないよ、うん、まだ1年あるので、
でもこういうことなんですけれども、
うん、
うん、だってバイデンのね仕事っぷりを支持するっていう回答者の割合、ミシガンでわずか 35%、 ジョージア州だと 39% ということで、特に何に不満が溜まってるかというと、
はい、
やっぱ経済状況だね、
うん、
まあ、物価上がってるっていうこともそうだし、そう、ね、っていうところに不満を覚えるというふうに人が多いし、うん、あとまあイスラエルとね、ハマスの紛争をめぐっても、まあ若い民主党支持者っていうのはもうバイデンに対して、まあ停戦を呼びかけるようにっていう意見を述べているし、
はい、
ね、イスラエルに対しての支援っていうのは適切かどうかっていうところでも大きく意見が分かれていると、
うん、
まあ、でもね一番確固たる意見だったのはですね、
うん、
まあ、有権者たち、これどちらの州でもほとんどの有権者が、まあ、現在バイデン81歳じゃないですか、
はい、
まあ、政治的立場の点で自分たちが大統領に求める特質を備えていないという回答が非常に多くてですね、はい、特に、まあ、自分たちのような人々が抱える問題を理解できていないとする回答がミシガン州で 60%、 ジョージア州で 56% ということで、まあ、要は俺たちのことを分かってくれてないんだっていうことですよね。
国民のための政策ができてないと、
そうっていうコメントだったということで、あとこれ面白いね、明晰さや体力が自分たちの求める水準にないとする回答がミシガン州で 69%、 ジョージア州でも 66% だったと。
そりゃ足の骨折ってるからね、ワンちゃんと遊んで。
いや剥離骨折な、そうなあったよな、タラップでこけたりさ、危ないから、まあ、
危なっかしいよ。
そうやねんな、うん、でもまあそれ80歳やからさなと思うけど、だ健康に関してはトランプの方が期待できると答えた人が多かったということで、ね、ただこれね、うん、面白い、気象の面で自分たちの期待を満たしていないとする回答が多かったということですね、トランプに関しては。
どんな質問なのよ、気象の面で。
気象って何なんだろうな。そうね、
まあ激しいかなちょっとね、
うん、気象っていうのはまあ荒いという言葉しかないもんね、その下につく言葉は ね、 そ う、 ね、うんうん、そうそうそう、まあでもね、まああとただこれはちょっと、まあ、まだ救いがあるかなと思ったのは、ジョージア州の有権者もですね、あの、まあ、トランプがさ、あの選挙介入をしたという起訴があったと思うんだけど、はい、あ、それは支持してると、おおむねそれは、うん、あの、なんていうの、その起訴が正しかったっていうふうに起訴していると。で、まあ、介入が立証された場合、トランプは立候補を認められるべきでないと回答したのは全体の 47% と、
うん
うん、でもそれも半分以下なんだと思うけどね。うん、ということですけれどもね、まあ、これミシガンもまあおおむね同じような答えだったということで、うん、うわでもこれな、もう1年切ってるな、大統領選
切ったね。まあでも分からんよ、何があるかこれから、
うん、でもいやすごいのはこの4年間でさ、まあ、このラジオちょうど同じぐらいやん、このね、はいはい、その4年間で誰もこのおじいちゃん2人に変わる人が出てこんかったっていう、アメリカってな、こんだけいろんな才能ある人がいるとされているのに、ね、とは思うよね。だからそれにやっぱ政治っていうもののさ、
う
ん、だからこう政治のゲームじゃないけどさ、っていうのが大きく関わってきてるし、お金もすごくかかるものやんか、うんね、っていうのがだからあるんだろうなっていうふうに思う。だから次出てくるリーダーとかどうなんだろうなと思うよね。
リーダーシップだけじゃね、そこまでトップまで上り詰めれないんだよね、うん、もちろん残念ながら。
そのね、ずる賢さとかさ、
いろいろいるんですよ、コネクションもいるし、
だからそれが誰が出てくるんだろうかねっていうのはね、ちょっと興味ありますけれども、2のニュースいきますか、お願いします。
第2位、大手スポーツ紙イラストレイティッドで生成 AI が記事を書き CEO を解任。11日、大手スポーツ紙スポーツイラストレイテッドで生成 AI が作成した記事を複数掲載したとして CEO が解任されたとのことです。
ね、というニュースですけどね。うん、まあ、いい、あれですよ、いい記事あるんですよ、スポーツイラストレイテッド、かなり大手だしね。うん、まあ、だけど、スポーツイラストレイテッドをめぐっては、まあ、偽の著者名と、うん、まあ、AI 生成画像サイトから撮ってきた顔写真が入った記事が数点掲載されていたっていうことが1ヶ月ほど前に報じられたのよ。
これはクレジットあげんかったからってことなんかな、自分たちに。
そうそう、いや、ドリュー・オルティズっていう、うん、むっちゃこうなんか男の人の記者の写真と、はい、こう著者名みたいなのも出て記事が出てたんだけ ど、
なるほど、
それが実は AI だったということが、まあ、すっぱ抜かれたんですよ、うん、でその後まあね、スポーツイラストレイテッドは関連のコンテンツ削除して、うん、報じられた内容はでも事実じゃないと。で同時にまあ内部調査を始めたんだけど、はい、まあ、要はこれね、この、まあ、スポーツイラストレイテッドとアリーナグループっていうところが、まあ、親会社なんだけど、うん、要は小売業者とか出版社と提携してるところにコンテンツ使用許可を与えてたと、はい、で要は記事を外部に委託してたから、でそこの会社からこう、ね、記事が送られてきたのを掲載したわけよ、
うん、
で一応そのなんていうの、外部の会社からは、これアドウォンコマースって会社なんだけど、すべて人間が書いて編集したものだと保証されていたと主張したわけだ。俺たちも知らんかったと。
なるほど。
で、そのね、アドウォンコマースっていう会社も、うん、こう対盗用盗まれないように、うん、それから AI ソフトウェアも常に使っていると説明を受けていたと、我々は。
も
う、うん、
なるほど。
でだけどその、まあ、ドリュー・オルティズって偽名使ったことに関しては、うん、これライターのプライバシー保護を目的に、うん、まあ、特定の記事で偽名の使用を認めているとも説明したと、ね、はいはいはい、これどうなんだっていうのも出たわけ、ジャーナリズムとしてその偽名で出すのってどうなんだみたいな意見もこの時にまあ出たんだけど、うん、まあ、多分そういうふうにやってるメディア他にもあるから、うん、まあまあまあ、このまあ出た新たな問題として紛糾したわけなんですけれども、でもね、まあ、結局アリーナグループ親会社は、11日に、うん、経営効率と収益の改善のため、 うん、レヴァンソン CEO を解任したと発表したわけですよ。
なるほど、
うん、でもねこれこの会社ねもうこのいわゆるすっぱ抜かれた記事以降、うん、もう COO とか、はい、幹部をどんどんどんどん粛清してってるんですよ。どんどん、ね、まあ、解任してってるんだけ ど、まあ、一応ね後任の CEO はいやあのこれあのねあの社長の解任は別にこれ AI 問題とは別に関係ないっすっていうふうに一応言ってんねんけど関係あるよな。
まあまあ影響は受けてるでしょ、
う
ん、絶対。
そうそうそうね、だからまあそういうところでね、まあ、要は一応企業の継続的な改善案の一環だという主張なんだけど、
うん、
まあでもメディアではさやっぱこうねまあほらハリウッドのさあの脚本家のストライキのところでもあったけど、
はい、
まあ、AI がジャーナリストにとって変わることって、うん、やばいよねっていうのがあるわけで、
ね、
特にメディアはそれによってこうなんていうのこう偽の情報とか嘘情報フェイクニュースが広まることの懸念ってめっちゃあるわけですよ。
あ、なるほどね。
だってそこでさあの、まあ、いろんな報道機関 AI を実験導入したりとかしてるけど、うん、まだ危ないやん、うん、それがメディアの公式のニュースとしてバーって出たら扇動することにもつながるかもしれないし、
ね、
社会に大きな影響があるしさ虚偽を含んでるニュースが本当に出てくる世の中だと何を信じていいかも分からなくなるやんか。
確かにね、
うん、だからそれはねあのそこを全然理解してないんじゃないかっていうことがやっぱこう業界全体から非難されたわけですよ、
うん。
ね、やっぱね、まあ、これスポーツメディアだけどさ、はい、まあ、本当にねいろんな、まあ、スタッフがこれ本当にこの事件に大きな衝撃を受けたっていうのはやっぱ僕もほらスポーツライターとしてね、
うん、
まあ、端くれでやってますからいろんな人たちがやっぱこれはやっぱ反応してたね。
あ、
こんなことがあっていいのかみたいなね。うん、なんかまあね、だから、スポーツイラストレイテッドも労働組合は持ってるんだけど、
うん、
もうこういうことはもう私たちが信じるジャーナリズムの全てに違反するものだっていうのをね X でも発表してますから、
うん、
ね、だから、ね、それだから AI で書かれた、ね、虚偽の人物の記事を掲載しないっていうこともジャーナリズムの基本的な基準を守るために必要でしょっていうことをね言ってるわけですよ、
うん、
だからね先週もほら今年のね、ワードオブザイヤーがオーセンティックになったとか、はいはいはい、ディープフェイクの話もしましたけど、まあ、この AI の脅威 AI と人間がどういうふうにここから生きてこう共存していったりとかって大事なテーマだとは思うんだよ ね、
う
ん、
そうね。
まあスポーツ記者やってて思うけどさ、
うん、
結構大変なんよ。
だって
事前にさこう試合見るだけじゃなくて、
多分
その練習から行ってでその人たちはどういう今日調子が良くてとかさこの人とこの人対戦成績とかも調べながら試合もずっといなきゃいけないんで一球一球見てて
細かいバックグラウンドもしとかなあかんからね。
そうでなその記者室のさビュッフェも食べて、
それは食べてるのはあなただけじゃないんでしょうか。
僕 もう一番食べてると思う。むしゃむしゃ言ってるからな。そう、そんなんとかありながらな。でもほらなんかさエンタメの記事とかもさもうそれテレビ見て書いただけやろみたいな記事とかあったりするやんか。
あ、そうね、
だからそういうのとかいろいろもうなんかいっぱいいろんな記事があるから、
うん、
なんかそのジャーナリズムと AI とかも難しいんだけど、まあ、そもそもジャーナリズム自体がこうどうなっていくのかなっていうのはマジで分からんよな。
分からんな。
紙の新聞だってもうなくなっていくやんか。
だって、うん、そうね。
せやろ。だからもうなんかないろんなそんなも考えちゃうなということでね。でもこのニュースは結構あの余波は出るかなと思います、うん、AI というものがこう記事を書く、そしてそれを偽名で書くっていうところの、
ね、
うん、ことはこれからも日本でももしかしたら出てくるかもしれへんよな、
うん、
大手メディアが実はそういうのでやってましたみたいな。
やった、
うん、そうそう、多分ネットメディアから多分そういうのが始まっていくんだと思うんだけど、うん、こういうのはそういうところが出ていって問題になってくると思うんで、一つのね、なんだろう、まあ、先行事例として、
うん、
片隅に置いておけばいいのかなと思います。次のニュースいきましょう。
第1位、近隣住民に差別的発言の男禁錮8年。ニュージャージー州で近隣住民に差別的な発言を繰り返していた男が禁錮8年の実刑判決を言い渡されたとのことです。
これあいつじゃないよね。
あ、お隣さん。
あれニュージャージーに引っ越しはったんちゃう。そうそう、あれな、言ってたよな、あの人もな、怖かったなと思うんですけど。でもニュージャージーでね、このエドワード・マシューズ被告47歳に、まあ、判決が8日で言い渡されたというニュースなんですけども、
うん、
まあ、この後ね、近隣住民に対して、まあ、人種差別の暴言を吐き続けたということで、
うん、
これを罪に問われていたんですけども、なんと、バーリントン郡検察の発表によると禁錮8年の実刑判決でございます。出ました、禁錮8年。すごい、
ヘイトクライム
厳しいな、
ね。
まあ、この人はいろんな、まあ、他にもいろんな罪があったんやけど、
あ、
まあ、要はね2021年に、まあ、警察が捜査を開始した結果ですね、うん、まあ、この、まあ、エドワード・マシューズ被告、近隣住民の車にまず脅迫状を残すなどの嫌がらせを繰り返していて、
うん、
でこうね、しかもこう 住民4人と口論になって、はい、その際人種差別用語を使用していたということが分かり、警察がもう本格的に捜査に出たわけですよ。でなんかもうあのカメラがあもう撮られカメラに撮られてた映像が、はいはい、であのしかもそのカメラ目線でマシュー被告が、うん、こう卑猥な動作で腰をこう突き出しながら、うん、ファッキンモンキーと言い放つ姿が映っていたと。このしかもファッキンモンキーが CNN にそのまま載ってるっていうどういうニュース媒体やねんと思って、
ね、ピーってなってなかった。
なってへん。まあこの家にね、住む黒人女性はもう本当それまで何ヶ月も渡って、うん、個人差別的な暴言を浴びせられていたと警察に訴えたということで、でこれ一応マシュー国の言い分としてはこの住民を脅して近隣から追い出すことが目的だったと。
まあ、かんやん。
だからあの奈良の引っ越しおばさんならぬ、うん、ニュージャージーの引っ越しおじさんです。引っ越し引っ越しみたいな、あのな布団叩いてな、
あった、ね、それがただちょっとこう人種発明的なんだよ。
そう、でもそれで8年やからな。
いやもう
なあ大変
ざまあ見ろじゃないかい。
そうなんですよ。だからまあ一応ね偏見脅迫の罪っていうのと、はい、あとねこの人の場合自宅からの幻覚キノコ、いわゆるマジックマッシュルームが見つかったことによる薬物犯罪の、まあ、コンボですね。
あ、うん、なるほどね。
そうです。
あ、その発言だけで8年じゃなかったね。
そうそうそうそう。あ、まあ、10月に罪状を認めていたということなんですけども、うん、あのまあ、一応ねこの判決の言い渡しのところではマシューズさんも情状酌量を求めてですね、うん、もう自分の無神経で無礼な言葉についてとりあえずもう被害者に謝ると、
まあ遅いよね、
した上で、ただやっぱりもう4年の服役後、まあ、仮釈放の対象にはなり得るということだけども、うん、まあ、4年は本当に服役するということなので、うん、まあね検察のコメントですが、我々は偏見犯罪、まあ、ヘイトクライムですねとの戦いに力を入れていると、うん、そうした行為は我々の社会では容認されない、被害者が経験したようなことを耐え忍ぶ人がいてはいけないんだということを強調していると。まあでもそうだよね、これだから今さ、まあ、特にそのまあね、偏見犯罪でしたけど、まあ、例えば憎悪犯罪と呼ばれる、ね、そのヘイトクライムとかも非常に今大きな問題だし、うん、何が怖いって、だってあの、ね、パレスチナとさ、あのイスラエルの問題の後さ、うん、男の子がそのヘイトクライムで殺されたりとかあったやんか、うん、とか、あの大学生が撃たれたりとか、ね、シャレならんからな、その本当にこういうのを未然にこうやって防いで、こういうのに厳しい処分を与えとかないと
抑止力になって、これは
そうなんですよ。
これじゃああれやね、うちらのことゴーバックというカントリーと、あのドアを蹴り上げたあの おじさんももう禁錮8年だったかもしれない。
そう
やで、4年服役者
ですよね。ほんまそうなんですよ。だからそれぐらいね、まあ、よくないんだよね、そういうの言うのは。っていうことはね、あの、まあ、でもこういうニュースとかでみんなが分 分かってくるっていうことは、日本でもよくあったりする。あの何の気なしに日本でさ、そういうコメントとか言ってる人いるから、まだ それぐらいの罪なんだということはね、あの認識するいいチャンスになるんちゃうかなとはね、
特に違う文化の人とね、こう住んでる社会ではそうなる。
そうなんですよ。ということでね、まあ、以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界のお話全略シカゴよりのコーナーです。ということで、でもこの今このニュースからの関連やけどさ、やばい人多いよな、やっぱな、ほんまにな。なんか街歩いててもそうやなと思うねんけど、なんかさ、アマゾンプライムが、制作してるドラマで、うん、ボッシュっていう刑事ドラマがあるね。そうで、まあ、ボッシュというね、まあ、こなんかもう、まあ、ハードボイルドなデカの刑事もののストーリーなんですけど、うん、1話出て45分ぐらいなんだけど、はい、この前これをなんか1話見出したら、うん、おもろってなって、
ビンジウォッチした。
ビンジウォッチ、はい、あの一気見ね、いわゆる、
はい、
初めて僕人生で
したことないの、その
1日で全部行ったった。もう夜これ見ながら、ね、寝ようと思って。
シーズンってこと、それとももうシリーズ全部、
1シーズン、今これでも一番初めだった2014年ぐらいのやつやねんか、ま、結構前で名前知ってたんやけど、見出したらおもろくて。
あるよね、あるあるよね、そういうの。
450分分見たね、1エピソード、1シーズン全部
行った。
ある結構あのそういう全部。
私はゲームオブスローンは夜中本当にビンジウォッチっていうか、あれ長いんよ。でもあれあれも1時間弱あるんよ。
あれ行くないの。
あれもやっぱさ、寝なあかん寝なあかん、これ1話だけ1話だけと思って気づいたら朝の7時半で。
しかもそれさ、そう、例えばさ、2話のさ、例えば1話から2話に行くとき、終わり、
そういい終わり方するやろ、なんか、あ、これ次見なあかんみたいな。ね、
あれうまいよな、ほんまな。でもしかもそのボッシュがさ、あの LAPD です、 LA 死刑、ロサンゼルス死刑の人なわけ、はい、刑事さんが。
あ、なるほど。
だから舞台が LA なんだけど、うん、もうこれまた天気がいいんだわさ、太陽がさんさんと輝いててさ、
パルムツリーがね、
そうで、クリスマス頃らへんの舞台設定だね、はいはい、だから 今ぐらいやん、
うん、
もうこっちこんなクソ寒いのにさあいつらむっちゃあったかくてさ、向こう派手にシャツやろ、もうそうそう、ね、いいなと思って羨ましいなと思って ね、まあ見てるわけですよ。でもそうだからね、さっきシカゴのクリスマスシーズンいいって言ったけど、うん、LA もいいなと思いながらね、
まあ、でもクリスマスを感じれるかなと思ってたけど、ね、寒くないとさ、
そうやねん、そうやねん
っていうこうあの
負け惜しみ
をね、負け惜しみをね、
じゃないと本当寒いからな、鬱なってくからな、寒すぎてねっていうことなんだけど、でもそれからさ、こうなんていうの、結構だからもうなんていうの、犯人を追い詰めながら、うん、こうバンバンバンみたいな銃撃とかのシーン結構あんねんけど、はいはい、なんかもうなんていうの、もう警察のさ、うん、リアルに起こった事件の、うん、銃撃のさ、うん、YouTube とか結構上がってるやん、あるいはボディカメラって警察がついてて、はいはい、それを実際こうね、あの、まあ、ちょっと編集した上で、ね、うんうん、すごい緊迫感の中で、うん、あの YouTube で出てるやつとかさ、うん、結構見ちゃうんだけど最近、
うん、
あ、むちゃむちゃ怖いね、あれ見ると、あれ見てからシカゴの街歩いたら、うん、これ いつ起こってもおかしくないなと思うから、
そういうことですよ、
むちゃむちゃ早歩きしてるもん、うん、なんかあとあるやん、そっち系のでさ、あの、ね、こうお店のさセキュリティで、いわゆる、うん、あの ガードマンの方、
はいはい、
あの人とかに殴りかかるさ、ああ、うん、動画とかが監視カメラのやつで公開されてたりするやん、
あるある、
意味わからんもんな、 なんかあとバーの喧嘩シリーズとかさ、
あるある、
なんかでもバーでアメリカで殴り合いの喧嘩に遭遇したことある、
うん、あ、ね、殴り合い、そうね、こう取っ組み合いになってるのはある
よ、
はいはい、
あるよね、
うん、
Don't touch me って言ってさ、結構殴りかかるやついるよね、お前がめっちゃ殴りに行ってやん、ね、Don't touch me とか言いながら、うん、むちゃむちゃお前殴り行くやんみたいなとかさ、
なんか、ね、周り巻き込むよね、なんか本当にね、
いや怖いわほんま。でもだってさ、最後さ、殴り合いの喧嘩人生でしたことある？
幼稚園の時に、
そう言ってね、
殴り合いの喧嘩して顔にしょっちゅうか傷つくんで、
すごいな、
先生がいつも謝りに来てた、
将軍やんか、
将軍じゃない、いつも謝りに来て、いや先生が謝ることじゃないのにねって、いやでも女の子の顔に傷を作ってしまってみたいな、相手男の子やったからね、
で僕そう思ったら人殴ったことないな思って、
あそう、
うん、あんまりなかったな、体大きかったからお前また来んでいいみたいな、その温存されて、
ついぞ
喧嘩とかにもついぞ、なんかこう
ビンタとかもしたことないの、
ないな、
あそう、
うん、ねということですけれどね、いやだからもう街がほんまに怖いですよ、シカゴね歩いてて、だから
カージャッキングでもほん
と、
もう
そうね、だから例えばさ、日本とかって普通に車止めてさ、うん、あの別に車の中に何か入れててもいいやん、うん、ちょっとでもなんかね置いてあったらもう
ダメですよ、
車のガラス割れて持ってかれるもんな、うん、ブロークインって言うんだけど、そういうのだからもう、でも僕もさ、そのジョーカーも見てからさ、
う
ん、ジョーカーみたいなやつおるかもしれへんや、街に、
そう
や
ろね、
だしそういえばさっきあいつあのコメディアンめっちゃ滑ってたなみたいなジョーカーなってんちゃうかなみたいなねっていうことで ね本当に怖いね、こういうところはね、
そう、
ぜひね、あの日本も安全じゃない可能性もあるから、一人やばい人いたらもうやばいからね、
そうよね、そうだから周りを気をつけないとね、
そうなんですよ、ね、酔っ払う人もこの時期忘年会シーズンいるんちゃうか、日本でもな、
気をつけたかんよ、すられたりせん、日本はすり多いやろ多分、そうなんや、電車の中とかでほら、
うん、そう
よく見たことない、こういう日本版のそういう犯罪、まあ、日本はさすがにそのシューティングないけど、
うん、
こう
警察24時みたいなやつじゃなくて、
なんか、まあ、でもそういう系やと思う、はいはい、電車でこう酔っ払った人が寝てて、おばあさんよ、おばあさん、こうつえついておばあさんがさってこうサラリーマンの横に座るんよ、えらい近いなと思って、なんか数駅経ったらおばあさんなーって出てくんやけど、でサラリーマン起きたらもう全部あなんて
身ぐるみやが
って、もう財布取られてん
ねん、すごいね、親父狩り by おばあちゃんなんてあんねんね、
まあ親父がさやね元祖親父狩り
そうなんやね、まあ、だからね、まあ、悪い人はどこにでもいるからね、気をつけなあかんなということで、今週のサクズウィークリーアップデートでございました。さてここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオ from シカゴでは番組サポーターを随時募集中です。今この番組は本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いませんので、概要欄のベンモアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行きましょう。サクズウィークリーイングリッシュ、
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ほいよということで、まあクリスマス直前なので、ちょっとこれは意外とアメリカに来るまで僕が知らなかった、ただクリスマスになるとよく使われる言葉、
うん、
いきましょう。ほうほうほう知らないよねこれ、日本
でこれやってない、
やってない、やってない、これやってない、
そう、
そう、もうサンタの鳴き声です、鳴き声じゃないよ、あの笑い声、サンタのセリフはアメリカだとほうほうほうだよ
ね。
でもこれさ、日本で逆にさ、サンタさんの声っていうかさ、意外と
ないよね、
いや、うん、これ思ってん、それさっき鳴き声って僕が言ってしまったら何でかって言ったら、こうさ、なんか じゃあ、まあ、英語と日本語ってさ動物の鳴き声って違うようになるよ、ね、例えば、うん、まあ、一番ベタなとこだと犬はワンワンや、うん、ドッグはバウワウや、
うん、
とかあの
ウフフ
ウフフもあったね、うん、とかあと、まあ、
ライオン、
あライオン何
日本やったらガオやろ、ね、こっちやったらロア、
ロア、そうだね、ケイティ・ペリーの曲でもありましたね、とかミャオだしね、猫は
ミャオ、そうやね、
ニャーニャーだもんね、
そうやね、
だそれって意外とそのオノマトペって意外と違ったりして面白いなと思うしさ、あのまあ日本ハムファイターズが最近キツネダンスって言って話題になってるんだけど、
はい、
あれイルビスっていうノルウェーからのコメディアンの曲なんだけど、うん、こう犬はこうやって鳴く、猫はこうやって鳴く、うん、でもキツネって君たちなんて鳴くんだってイニンニンニンニンっていうサビなんだけど、
はいはい、そうそうそう、
でもあれとかさ日本語だったらさコンコンやんってなるやん、キツネといえばコンコンやん、
そうやね、でもキツネってないんよね他の国って、
そうやねとかそういうのとかもあったりとかして、だかサンタは欧米だとホーホーホーなんだけど、うんうんうん、日本では無口だよね意外と
サンタ笑ってるイメージあった、なんかこう日本
サンタさんな、そういうところサンタさん
メリークリスマスって言ってるイメージぐらい
しかないな、ね、そうそう、だから意外とさそういうのの像って違うよなと思うし、違う、ね、それでなんかちょっと思ったのは、まあ笑う時ってさ英語だとさハハハって書いたりするやんか、
うんうん、
あのとか LOL ラフアウトラウドとか、はいはいはい、いろんな表現あって、日本とかだとさ、うん、WWW みたいな、はいはいはい、わらわら
草も笑になる
の、草もそうそうとかいろいろあるけどさ、うん、逆にこのスペイン語圏だとさ、うん、ジャジャジャって書くんだよね、はいはい、あの JAJAJA
発音が歯になるから、
ね、そうそうそう、
だからタイは5なのよ、そうそうそう、ナンバー5になったりね、
そうだよね、うん、だからそういう風にいろんな書き方が文化とか言語が違うとあって面白いなと思ってさ、うん、なんかそういうのを言ってたんだけど、すごいどうでもいい話を思いついたんだけどさ、
うん、
トナカイ一緒にサンタさんと来るやんか、
はいはい、
あのアマゾンの今なんていうのセールみたいな、アマゾンで今物を買うと、うん、トナカイがこうあの運んでくれてる映像の映像というか、あの今シップします、今あの配達完了しますみたいな、うん、あのこう矢印出るやん、うん、あれが今トナカイのロゴになってすごい可愛いんだけど、
なってるっけ、なってないわ、
ほんま、うん、じゃあもうプライムじゃないんじゃないでしょうか、
私プライムですよプライムやけどね
トナカイの鳴き声ってさ、
うん、
聞いたことある、ないやろ、
あのね
結構豪快で、ね、
そうなんか意外とがっかりするね、
ブーブーです、でそれで言うと、
あそう地元で
ないわで鹿の鳴き声は、うん、トナカイと全く違うね、僕もできるから、しかもですこれそうです、これ合ってます、これ合ってます、これだからだって逆にほら日本語でさ、うん、鹿の鳴き声をさ
ないよね、
かけないやろ、どの、うん、ミャーミャーとか、
こ、
ね、ニ
ャーニャーとか、こっちでもディアの鳴き声を言われてそれこれで言葉にないよ、
今のが正解
子供がだってトラウマだろうもんな、こんなん
ね、でかいでかい本で声がな、そうだからいろいろね鳴き声シリーズはねちょっとこれからも英語をねやっていきます、ね、でもサンタの鳴き声はまずですね、
鳴き声って
ホウホウホウ
笑い声です、
フォッフォッフォッかもね、あのどっちかというとはあの元はね、
そうやね、ホウホウホウ
HOHOHO でホウホウホウでございました。それでは次のコーナーです、アスクサク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上サクズレイディアット gmail.com サクズレイディアット gmail.com saksradio@gmail.com までお送りください。
はい、ということでね、今日もご紹介したいなと思います。ラジオネームわんこそば70杯さん、サクさんサイコさんこんにち
こんにちは、
いつも聞いています。最近の回だとお気に入りはサクさんがハミキンとハミチンの違いについて力説されていた回ですっていうこと、してないよね僕力説は、なんか質問に対してそれどういうことやねみたいな話をして
なくて、何だっけハミキンって、
なんかだから金玉がはみ出ることやろ、
あそ
う
そ
う
そ
う、どういう状況やねみたいなショートパンツなんかみたいな話をなしてたのをね思い出しましたけどもね、さあ今日は質問があってメールしました。サクさんは普段どんな自己啓発本を読まれていますか、おすすめのものがあれば教えてくださいということで、バカ野郎てめえこの野郎っていう、誰が自己啓発本なんてお前読むかって話、もう読むなそんなもんいいかと、
え読まんの、
飲むかほう、あんな読む、さやこさん読んだあかんよあんな、あんなんで何が人生変わろう思てんねんみたいな、あんな大間違いからなるんだ、
自己啓発本ってでもさ、例えば普通の小説が自己啓発本になってる人にもいるわけやろ、
そん違う違う、自己啓発本ってもうジャンルジャンルジャンル、あそこのもう、まあ、もうみんなあってなんかいろいろうさんくさいタイト
ル、こうすれば金持ちになれるみたいな、
そうそうそう、もうもうみんななってるわお前、そんなんのお前人生変わるとかお前これだけで訓練変化があるよみたいな、もう何分かった気になってんねん、10
日間で10キロ痩せるみたいな、
そう痩せるかお前飯食うなっていう、もう何の意味もないわあんな、
何の恨みから裏切られた昔、
あれを読んでる人とか、あの出版 版業界があれにシフトしてるのがもう許せないんだよね。
意識高い系、
でも意識 もう意識低いからそんなんでから学ぼうとするんで、でもそういうやつに限ってなすぐ分かった気になって学びがありましたとか気づきがありましたみたいな、そういう適当な言葉を使いよんねん、まあ、バカ野郎ふざけやがって
なんそんな嫌うん。
そういやもうそんなだ、人生の意味なんてな、そんなもうあんなん読んでも分かれへんが、人生の意味はもう過ごした時間と重ねた経験からしか学べないの。もっと言えばもう小説読め、小説を。
あでも、うん、
小説は、うん、でそれそいつに限ってライトノベルとかなんかおすすめありますか。ないわライトノベルに。お前しょ
もうライトノベルがいまだにどういうカテゴリーなのか分から ないんだけど、
もう分からへん。僕もだからライトなんちゃう、もうほんまに
それでディスるの
か、ペラペラの神なんちゃう。あんなまた携帯小説とかさ、まあ、もうガラケーでも読んどけ、まあ、ほんまな。もう純文学読め、純文学をバカ野郎、芥川龍之介のミカを読むんだよ純文学にこそ人間の人生が詰まってるんだ、いいか純之介、そこにだな本当の意味がの。これあれさ、あのオールウェイズの茶川先生をちょっとやっちゃった純之助って言ってくるから、純文学なんだよ。とにかく純文学読め、みんな。本当宮本テル読みなさい、宮本テルを、志賀直哉とか海古健とか坂口安吾読めよ。本当にそこに詰まってんだから、いろいろ。
あと司馬遼太郎先生が好きです。
あほんで純文学というか、もう何も
歴史ですけど、
いろんなも長いから、あれはもう大変なんだよ本当モンゴル行っちゃうから、もういろんなところでも長いんですよね。っていうところでね、だそん中からきびな、そういう機微から人生とは何かを学べっつうんだよ、お前。黒沢明、黒沢の名も生きるを見ろと、うん、お前命短し恋せよ乙女を、それ歌えばいいんだあそこで、ってね。二度とお前啓発本なんて読むな、バカ野郎。
でも啓発本書いてる人もこういう、こう自分の人生観から語って何か気づきを、ほらあなたの嫌いなことは気づきを得られるんじゃないの。
そんなでもそんなに書きながら気づいてんのあいつらも。
ちょちょちょ、読んでる人が、うん、やっぱこの人に対するリスペクトなわけでしょ。芥川先生か、まあ、知らんけど長谷川先生みたいな、
う
ん、
誰やねん長谷川先生。
ああ気圧本の先生、
ああそういうことな、ああ
著作で、ね、ああ同じ同類として見てはるかもしれ
んやん。いやいやいや、そんなんそんなん飽きません、絶対あかん。これもう僕はもう断固として、もうこれいろんな意見の人がいていいとか言ってきた言ってきたけど、啓発本読むな、もう絶対読んで。啓発本から学べる人生なんて薄っぺらいんだから本当にね、あのなんでこんなに僕はこんなんかやってんのかね。
出版社を敵に回し
ちゃう、マジックマッシュルームでもやってんのか、お前はっていう。
そんなジョーカーになりかけとんちゃう。
いや危ない危ない僕もねちょっとやっぱ滑りすぎるとこういう風に荒れていくからこんなに怒ることもなかっただろうっていうところは、ね、
最後の最後に。
でも自己啓発もほんまにね、あの読まない。あでも本当にもう年々本屋さんのさ、そこのなんつうのコーナーがうわーって広がっていってるから、で純文学がもうどんどんどんどん縮小していってるから、純文学なんか読まないんだってみんなね。本当にね悲しいよ。もう僕のおじいちゃんはね、もう本当にもう純文学よ以外はもうクソだって言って死んでいったから作家だったけど、
すげえな、
もう時代にフィットしなくなったんだろうねじいちゃんもね。でも僕はね、読み続けますよということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディオ @gmail.com ということで、皆様からのご感想を一度もお待ちしておりますよ。レビューや口コミも大歓迎です。各自ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして私さっき柳川、インスタグラム、 YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々、インスタグラムのさっき柳川、そして YouTube もさっき柳川公式チャンネルをフォローしてください。そして改めまして、私の著書スタンドアップコメディ入門、これは人文書でございます。これが好評、啓発はしておりません啓発していない本が現在好評発売中です。なんとシカゴ紀ノ国屋でも、販売しております。現在もちろんアマゾンでも各種、各書店でもですね、全国で、ご購入可能ですので、ぜひぜひお願いいたしますということでね。今日は意外とコンパクトに50分を切って終わるというね、ホリデースペシャルです。大丈夫です。ただね、そんなこともありまして、なんと、この150回記念ということで、実は来週のこのレギュラー放送の前にボーナス回といたしまして、シカゴの、おにぎりコロリン、キングオブおにぎりこと、勝山優太さんと私のスペシャル対談会があります。
1時間くっちゃべる、
1時間、はい、いろんなことを喋ってる回が、今度、放送されるということなので、私どものささやかなクリスマスプレゼントでございます。そしてまた来週はね、またレギュラー会に戻りまして、私と佐山さんお二人でお届けするということなので、改めまして次はおにぎり会、そしてまた来週の放送もよろしくお願いいたします。お相手は佐久柳川
でした。
バイバイ。